今日の水戸黄門様は、この前と一緒で、15代徳川さんと、東照大寺、および三部寺の、館長でおられる松浦さん、それと、元電通の岡崎さんでございます。あとでゆっくりと一人ずつ説明よろしくお願いいたします。それでは理事長高橋さんお願いします。
どうも高橋真也です。今日はですね、
はい、
東川さんと、
はい、
それと松浦館長と、
はい、
それと岡崎さんと、
はい、
実はね、もともと三部寺いうのは、
はい、
若い子に人気があって、私もね新選組のあれやのでね、館長を知る前から行きましたけどね、ただ一つね、僕ねその時の感想ですけど、もったいないなと思ったことあります。
うん、何がもったいないですか。
あのね、
はい、
その当時ね、僕はあの三部狂言で行ったんですよ。
ああはい、
逆に、
はい、有名ですもんね。
うん、まあ言うたらボーンと落としていくね、
うん、
はい、崩落っていうんですかね、僕ね残念思ったらね、それ見に行ったんです
よ、はい、
とらね若い人少なかった。
うん、
逆にね、
うんうん、はい、
僕は NHK で見たんですよ。ほんで見たいな思って行ったんですよ、はい、うん、それね、若い人少なかったな思いますね、うん、最近ちょっと増えてきましたけどね、うん、あの新選組で、はい、もっと僕ね、
うん、
三部寺っていうのはあんな歴史があってね、
うん、
あんな素晴らしいね狂言をね、
はい、
持ってるお寺っていうのは、
うん、
なかなかないですね。
うん、どうなんですか、京都で狂言って三部寺だけではないですよね。
あのいわゆるその民族芸の重要無形民族文化財として、はい、まあ、いわゆる無言の宗教劇ですね、はい、それは京の三大狂言と申しますけれども、三部と、そして、佐賀の清流さんの佐賀狂言、
はいはい、
そして千本閻魔堂さんの閻魔堂狂言と、
はい、
この3つがいわゆる三大狂言といわれるものなんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ僕縁窓の裏ですから家が、
うん、そうですね、
はい、だから狂言、あ、
いや、それと反対ね、
はい、
NHK でね、僕子供の頃からやってた、
はい、
三部寺さんだけです、うん、ただね初めて行って分かったわね、
はい、
あ、東照大寺とつながってるお寺、
うんうん、は
い、
それは
全く知らんかった。
それも僕もあの理事長と一緒に行って初めて知りました、
ね、僕もびっくりしました、
はい、
うん、そら僕らにした東照大寺って、
はい、
すごくそれこそ大事な寺なんで、
うん、はい、
逆にね、うん、だけれども三部寺とつながってたのは知りませんでした、うん、あの NHK でやってるのはね、
はい、
あれ毎年やってるのすごいですよね、あの継続してるのは、
うん、そうですね、いや実はあの私がその三部寺をお預かりした館祖になった時がちょうどそのコロナの年でしてね、で緊急事態宣言が、
うん、
4月の29日から三部狂言するんですけど、はいはい、
うん、
そういう緊急事態宣言が出てる真っ只中でございまして、うん、じゃあこれ狂言どうするのか、
うん、
1年たりとも途絶えたことがない狂言、
うんうん、
ましてはもともとは疫病退散から始まったことでもありますので、それをやめてもいいものなのかどうなのかということで、一番最初その壁に当たりましてね、まあ就任して早々私がやめるのかというようなこともやっぱりありましたんで、はやはりあの実際に伝承されている方々のご意見をお伺いいたしましたら、やっぱりこれだこそ、こういう時だこれこそやるべきだという、
うん
う
ん、
そういう皆さん方の強いこの結束力っていうのがありましたんで、じゃあもうやりましょうということで、感染対策を本当に十分にいたしまして、実はもうお客さん、本当はね、お客さん入れなければ大念仏っていうのは、
うん、
あの成立しないんですけれども、やはりその今まで720年、余り続けてきたこの行事というものを途絶えさすよりは、こういう時であるからこそみんなが結束してやりましょうということで、
うん、
2年間いたしました。
それすごい決断ですよ、うん、 また周囲やったらやめてる絶対ね、
まあ、京都のねお祭りとか薬舞踊退散とか、うん、それから始まってますよね、祇園祭りも、ね、全てね、
祇園祭りの巡行もなさいませんでしたし、はい、本当に他の名だたる三大祭りと言われるその、はい、愛祭りにしたってなかったですし、うん、時代祭りもありませんでしたし、はい、本当にそういう意味ではようやらはりましたねと、うん、まあ、賛否両論いろいろと言われたんですけれども、ね、正直に申しまして、
あの西王にならはった娘さんが、
ああそうですね、はい、い見て、あの見てました
それ言います、
あれ西王は、
はい、
そういう面では、
うん、
天皇家の代理ですもんね、うん、天皇の、
う
ん、
そうですね、
だからあれ歴代皇族でしょ、
うん、
いつもあれ見ててね、はい、どうやって選んでるのか
それはあのちょっと聞きましょうか
正直申しまして全くわからないんです。
あ、そうですか、
はい、誰一人として教えいただきませんでしたので、
なるほどね、
うん、とにかくあの内定しましたということで連絡だけいただいて、もうあとはもうはい
今のはいが何を言おうとしてるか
そう、僕ね、あのお寺にしたってね、神社にしてもね、はい、歴史をつなぐために必要なお金っていうものがあるからつなげるわけで、これ徳川さんとこなんかでもね、みんな世間は水戸徳川やから楽につなげてると思った、そんな甘いもんじゃないですよ。
いや思ってます、
うん、
はい、
結局ね、だから例えばいや三部寺の監修は、はい、うん、楽やろ、
うん、
そんな楽されますよね
いや今聞いてて、ね、どうやってほんならお金がどっから入ってくるんやろみたいに、ね、思いますよね。
それやっぱりね、うん、いろんな事業を持せないかんし、はい、生きるために、
うん、
僕ね、ただ一つね、昔から思うのはね、権威のあるもの、
はいはい、
これね、やっぱりビジネス化しやすいんです、
うん、
だからやっぱり何百年続いてくる、それだけでも権威ですよ、
はい、
ただ神社寺って、うん、庶民から離れていってるんです、
うんうんうん、
もったいないと思いますね、うん、そら神社寺に行ってね、
うん、
難しいことをみんな知りたいわけじゃないんですよ、うん、やっぱりホッとする、
うん、
心の拠り所、
うん、
そら水戸黄門さんなんか、
うん、
本当に心の拠り所に一番適した老人ですよ、うんうん、自歴として、
はい、
もっと言うのはね、長生きした、
うん、
あれ72
だか4だかね、
今やったらこれ80、90ですよ。
そうですね、
すごい人、
その頃ってね、人生50年じゃないですよね、もっとまだ若い時代ですよね。そうですね、
まあ、人生50年ですかね、
うん、
平均寿命がこう下がった時ですからね、はいは
い、その時代にね、
うん、
でね、新藤さん面白いの
は、はい、
平安時代の日本人って結構背が高い、
はい、
ただ江戸期の人間って背低いんです、
はい、
同じあれやっぱりこう温暖化とかそういう流れがあるみたいなんで、うん、そう面白いの。ほんで水戸黄門さんってね、
はい、
背がみんな男でも150ぐらいの時代ですよ、うんうん、なんと
165、
すっごいです、うん、
今で言ったら1メートル90ぐらいですよね。
ほんまですよ、大男ですよ、うん、
それはね、まあ、あのカゴなんか昔のやつってほんまちっちゃいですもんね。
小さいですね。
で165あったら乗れないですよね、うん、結構きついですよね、あの武家カゴにしてもね。
いやだから歩いたでしょ。
ああそういうことですね。
いやおっちゃなこれ。これからの宗教ってね、うん、SNS も含めたね、うん、やっぱ広報活動ですよ、うん、やっぱ広報活動、これ水戸の徳川家もね、
はい、
もっと上手な広報活動あると思うんですよ、
うん、
なんでか言ったら集客せな、
うん、
お寺やから言ってね、
うん、
何もせんでお金入ってくることないんで昔から、
はいはいはい、でまあ、あの今一度おっしゃったようにそのお寺に若い人たちっていうその、まあ、一つのキーワードありますね、まあ、宗教離れを若い人たちからどうやって 防ぐのかというところがやっぱり今大きな問題にはなっていると思うんですけれども、今さっき申し上げたその身分狂言ですね、もともとは、仏様の仏教の教えをこう皆さん方に広めるのにたくさんの方が来られて、それが言葉では聞こえなかったので、それで身振り手振りですね、このパントマイムの中に、所作の中にこの完全中学因果応報の仏の教えを組み込んで広められるだっていうのが一番最初 で、でそれを作られたのが円覚上人という方で、この方が実は東照大寺から来られた方なんですね。本来は宗教的な仏教的なことを教えるというところが、実はその江戸時代になってから娯楽のない時代ですので、いろんなその頃生まれてきた他の能狂言、あるいはおとぎ話、百鬼夜行といったそういう妖怪物のお話があったり、世の中こんなものが流行ってるんですよっていうことを身分狂言の中に取り入れて、それをそういうところに行けない一般庶民の方々にお見せして広めていった、要するに娯楽としての芸能としての一部分っていうのがやっぱり身分狂言の中に現在でも残っているわけなんですね。でそれを見にたくさんの方がやっぱりお寺にお越しになって、松尾芭蕉なんか門で大猿売る身分念仏ってな連歌も作ってますけども、お寺来たけども入れへんかった、でそんな空もあるぐらいで、身分寺ってどういうとこだった、行ってどうやったって聞いて、いや楽しかったですっていうのが、その当時の、一般の人たちのもしかしたら感想だったんじゃないかな、お寺っていうのはやっぱりそういう意味では心の拠り所っていうところも大事なんですけども、ここに行って楽しいと思っていただける、そういう一面っていうのも今のお寺には必要なんじゃないかなと、また行ってみようかと思われていただけるような何かっていうのが必要なんかないかなというふうに思うわけなんですね。でその中ではやっぱりこの新選組というのが手前どもお墓あって、ここへ来ると何か迷い事があった時に、それこそ近藤勇の胸像の前にいてると何かヒントもらえると、何かそう思うところがあってというふうにおっしゃる方も中にはおいでになる、そういう意味では他方面の、若い人たちから、お年寄りまで、老若男女というふうに申しますけれども、そういう方々のやっぱり拠り所にお寺がどうやってなっていくかっていうのが、今後のその宗教離れというようなことを防ぐことにもつながってくるでしょうし、やっぱそれを我々がどういうふうにしていくか、どうやって伝えていくかっていうことが必要なことであろうと思われるわけなんですね。ですので、偉い方々どういうふうにしてお越しになっているか、なかなかそのお寺が皆さんその中入るのにちょっとハードルが高いって思われる方は結構いらっしゃるんですけれども、本当に気軽にお越しいただける、そういう何か差別とか区別とか、そういうのがなくお越しいただけるところにならなければならないというふうに私は思ってるんですけどね。
僕ね、お寺の偉い人にね、高橋さんどう思うかな、経営同士がコラボしたらどうですの、コラボしてお互いがね、仲良してね、例えば身分寺で大きな法要があった、だからそこには東川さんが出てた、でまた反対に東川家で何かするときに身分寺の館長が来てたって、それね、コラボ社会なんだ、これがね今の AI 社会なんですよ。だからどうコラボできるかでものすごく変わってくる、僕はやっぱりそういう面ではね、そしたら岡崎さんなんかね、ちょうど今電通におられて、で前の回も5人ぐらい東大の人いたら、東大どうですか、よかったって、なんでかってこんな偉いやつおるのか、よく考えたら東大出ただけで同級生、嫁さん紹介してんって言えるわけですよ、長崎の知事、鹿児島の知事、同級生やねみたいな、やっぱりね連携しやすい、コラボしやすい、上とコラボしやすいのがやっぱりそういう面では東大って有利ですね、慶応も有利です
まあね、慶応はね、頼んでやってくださるのはそうですけど、頼まれる方が多いですよ、
そりゃそうですわ
ね、すいません、私も下から慶応のくせに、あまり慶応慶応言わないので
、あれ面白いのはね慶応の人ってね、慶応大学だけは高んねん、容赦から慶応やない、あれ何ですかと、お母さん、ああなるんですか、
やっぱりそのずっと付き合ってくるじゃないですか、6334だから。
なるほど、
その間中、
なるほど、
ね、顔付き合わせてる連中ってね、やっぱりねそれなりに仲良くなるわけですよ。
なるほどね、
最後の4年だけで分かるんですね、はい、
そうなんです。
なるほど、ね、
なんか途中からこう入ってきて、その毛をずらすんなみたいなとかね。
そう、それはね、そう、慶応で慶応やって自慢できるのは容赦がない、
はい、でも容赦の連中は言わないんですよ、
うん、
なんかむしろ慶応慶応っていうのは高校とか大学から入ってきた方々はね、やっぱり意識しますよね。
行政に対してどんな感じです？
行政ね、まあ、あんま考えたことないですね、あの行政の方々と
は、ね、いやとりあえず行政は慶応有者から見たら下へ思ってるから、
あ、
ちょっと怒らない
。え、行政なんですか？
そう、
行政
で、行政すごいのは東大行ったん、
うん、
2人、
はあ、素晴らしい。今でも会社は銀座ですけど、銀座はみんな慶応の人たち。
慶応って商人の学校なんですよ。
ああ、そういう面
で
ね、
なんでお前がおんでってよく言われましたけど。
なるほどね、
はい、その商人のお子さん方が多いので、うん、だから銀座の旦那衆というの
は
もう皆さん慶応なん
ですよ、ね、ね、
で高住者で打ち合わせして、
高住者で私も入らされました。
だね、ここに来る人仲間で東大多いでしょ、
はい、
みんな偉いのは勉強しまくって東大いう権威、慶応いう権威を手に入れた人、はい、せやけど反対に本当の権威は松浦館長とか東亜さんみたいに自分が生まれ持って持ってる権威ですごいですよ。
いや別にね、持ちたくて、
いやいや、
持ってるわけじゃない。
それがね、あの館長ね、三部寺の子に生まれて、うん、
はい、
絶対得でしょ。
どうあまりなんかこれでは得だったと思うような、まあしかしあの、まあいろんな意味であの広く、まあこうやって理想とこのような場にいらさせていただいてもそういうおかげですし、あのまあね、私娘がそういうなんで最後代させていただいたっていうのもやっぱり神仏集合の寺であった、そこに生まれたからっていうところもあると思うんです ね、
そ う、 です ね、
ね、でそういう意味ではあのもう本当に過分なご加護をいただいてるなというふうには思います。
東亜さんのずるいのは普通よそうね、どこまでも普通よそうね。
いやでも皆さん名乗らない限り分かんないですもん。
あ、
どこぞなんちゃんだと思われ
てたら、ちょっと徳川って名乗ったら変わるでしょ、みんな。
いや徳川ですって申し上げるでしょ、うん、そうするとね、徳永さんって聞かれるどこまでも否定されるでしょ。だからもうそれをその言い返すのもめんどくさいから、うん、はい、徳永ですって、うん、だからそのうちどっちか分かんなくなる
これね、そうだ、岡崎さんもね、はい、やっぱり小学校から行政やから、
うん、
やっぱり得しましたね。
そうですね、うん、歌舞伎界とか仲間が多い、う
ん、ほんで上がりが東大でしょ、
うん、
で電通でしょ、
はい、
三部寺さん利用しまくらな損です、
うん、私個人的には実は電通さんとあのイベントコラボは映画村でやったことが
あるんです。あ、そうですか。
3年4年5年ぐらいやりましたですかね。
後輩がやってます、知ってます、
はい、はい
後輩がやってるって、はい、そういう面ではね、はい、逆に、う
ん、それもあの元々は新選組のお話をしに行くつもりで行ったんですけども、ところがあの若い女性からですね、あのお坊さんと話したの初めてなんですって言われまして、
あ、
やっぱそういうところでそういう機会がないからこそ、うん、というふうに思いましたんで、だから明くる年からお寺さんばっかり集めて、うん、若い人たちと話し合う会っていうのをしたんですけど、
なるほど、
それが結構な盛況でございました。
あの館長アイデアマンやから、うん、本当に
ですね、
うん、確かにね、
うん、確かに最近の人ってそのお寺行かないですもんね。
そうですね、
あんまり僕らでもなんかある時しか行かないですもんね。
いや僕はね、いつも思うのはね、
うん、
徳川さんとこ持ったのよ、はい、水戸黄門こんなすごい素材があるのにね、
う
ん
う
ん、
うち誰も来ないでしょ
そうそう、
いや
あのね、言ったら分かりますけど、うん、遠い、
うん、それありますよね、
やっぱり不便、
それ問題ですわ。
それとね、うんうん、天守閣がない、
うん、
御三家のね、
新幹線の駅作るとかね。
新幹線ないですもん、うん、
これがね、水戸家の悲しみですわ、
はい、まあね、だから水戸にいなかったですから、
うん、そうですね、結
局ずっと江戸ですもんね、最後の晩年、
あの東京ドームのところに住んでたでしょ、はいはい、ね、で小石川後楽園の庭だったでしょ、うん、
自宅にね、
うん、ずっとあそこに朱春水と三つ国にいたわけですよね。
撮影行きましたからね。
あ、そうです、はい、お世話になりました。
いや、ちょっとそうやって考えたら、はい、今大学もしてあります、うん、国立大学、はい、新幹線の駅にある大学が偏差値上がってる、うん、何分昔よかったもね、うん、うまい子になってますよ、うん、だからやっぱりね、どれだけ便利か、うん、三部寺なんか便利ですもんね、京都からでも。
そうですね、もう京都のほぼいわゆる昔の平安京の真ん中にありますので、まあ、
本当にいい場所、
地的にはいいところなんですけど、いいところですね、しかし、まあ、京都の場合どうしても観光と言いますと山手のお寺ばっかりですので、
あー、そうですね、
ドーナツ化現象になっておりますから、
ほんであれね、道細いんですよ、
う
ん、
そうです、
昔のね、うん、あれ、
要するに土真ん中はみんな道細いですよね、
そうですね、うん、
そういう面ではね、
あ、空襲で燃えてないからね、
そうですね、
本当に細いですよね、
うん、ですから、あの大、まあ、震災、何がない、はい、災害が起こった時に、あの、周りの家がみんな潰れて倒壊してしまって、
なるほど、
おそらく三部寺には、あの消防車なり の、 そ の、 あの緊急車両がですね、はい、来ないんじゃないかな、うん、ですので、うん、自分たちで守ってくださいということで、それで最近はそういう、あの、なんていうんですか、その消防の設備というのもだいぶちょっと、はい、いろいろと、うん、整えてはいるんですけど、自分で見守らなあかんというようなところです、うんうん、
これもね、はい、何するもお金ですよ、うんうん、逆に、うん、岡崎さんどう思います、これ私ら絶対こういうお家に生まれたら耐えられませんわ、うん、何でか言ったら何もできませんもん、悪いことね。例えば極端言い方でした、東川さんが変なとこで、はい、もしか誤解されて、うん、言われまったら困るでしょ、
どき、うん、どこで聞いたんですか、
ね、それ
なんかこんな話前もあったような気がする、うん、
いや、出入りできる歌って一流のクラブしか、はいはい、有馬とか限られたところしかあかんから、はい、
それ高橋さんが連れてってくれてる、
いや、 いや私は言い訳で連れて行ってるだけなんで、はい、ちょっとこれ以上喋ってたら、
はい、
お互い東川さんボロ出る、はい、
はい、本日のお相手は
高橋真也と
新道森信と
徳川成政と
松浦新翔と
岡崎幸太郎でした。